ニデック IR セミナー。この時間は3月16日に開催したラジオ日経相場の福の神注目企業 IR セミナーからニデック IR セミナーの模様をダイジェストでお送りします。ご出演はニデック IR 部主幹川村美和さんです。この番組は証券コード6594東証プライム上場ニデックの IR 活動の一環としてお送りします。それではご紹介しましょう。証券コード6594東証プライムニデック IR 部主幹でいらっしゃいます川村美和さんです。盛大な拍手でお迎えください。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
よろしくお願いします。
それでは簡単にご紹介をさせていただきます。はい、精密小型から超大型までの幅広いラインナップを誇るモーターを中心に回るもの動くものに特化した製品やソリューションを手掛けております。昨年創業50周年を機に社名をニデックに変更しました。総合モーターメーカーとしてさらなる成長を目指しております。それでは川村様よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。ニデックで IR を担当しております川村と申します。どうぞよろしくお願いいたします。ではまず今日初めて聞いていただく方もいらっしゃるかもしれませんので、まず初めに基本的な当社の会社概要をご説明いたしまして、その後当社の成長戦略主に新規事業のところについてお伝えしていきたいと思います。でまずですけどもニデックですね、皆さんこれは新しい社名でして、もともと日本電産という会社名でしたね。でこれを2023年の4月1日にニデック株式会社ということで変更しております。まあ、それまで私たちグローバルで事業を展開しておりますけども、世界グローバルではニデックというブランド名で通っておりましたが、この日本電産というのは日本のみでしたので、これを世界で統一しようということでニデックということにしております。今川口春奈さんがコマーシャル出ていただいて YouTube とかテレビで流してるんですけども、見ていただいたことあるでしょうか。こう社名変更すると知名度がガクンと落ちますので、それで皆さんに知っていただこうということでこういうコマーシャルを流しております。で当社が何をやっている会社なのかというところからまず入っていきたいんですけども、ニデックはですねモーターを作っている会社です。電気モーターですね。で電気モーターっていうと最終製品の中に入っているものですので、皆さんなかなか普段の生活で目にされることはないと思うんですけども、いろんなところに使われています。例えば皆さん今日スマートフォン手元にあると思いますけども、スマートフォンですねモーター使われてます。例えばですねこのマナーモードにしているときに電話がかかってきたりとかメッセージが入ってきたときに電話がブルブルっと鳴りますよね。これ振動モーターっていうモーターが入っていて、こういった振動を作り出している。普通モーターは静かに振動しないで動くのがいいんですけども、ここはわざと振動させてこのような動きを作り出しているということになります。それからですね、超大型ということでこの人の背丈も3倍のあるようなこの超大型のモーター、こういったものも小さいものから大きいものまで作って販売しています。これ大型船舶用ということで、普段船はエンジンで動いてますけども、夜はですねこうお客さんが寝るときは静かに駆動しないといけないので、夜はこう駆動モーターの方に切り替えるということになってましてですね、でそういったところにもこう超巨大のモーター供給しております。それからもう回るもの動くものすべてにということで、例えばですね家電製品、冷蔵庫とかエアコンとかこういった洗濯機とかお掃除ロボット、こういった皆さんご家庭で使われている家電製品、壁にこのコンセントがありますけども、そこから電気を取ってきてその電気で回ったりとか動いたりするものですね、こういったものにはもう必ずモーターが使われているというふうに考えていただいていいかと思います。それからそれ以外にも IT 機器ですね、パソコンとかゲーム機とかですね、それからもう今だいぶ減ってきてますけども CD とか DV の光ディスクを回転させるところ、こういったところにもモーター使われてますし、あと自動車もたくさん使われてます。 まあ、大体100個から200個モーターが使われているというふうに言われてますけども、自動車が高性能になればなるほどモーターが機能が増えますから、モーターがたくさん使われていますね。例えばですね、分かりやすいのはこのパワーウィンドウ、窓がボタン一つで上がったり下がったりしますけども、まあ、ここモーターが入っていて電気の力で窓が上がったり下がったりしてます。同じ要領でシートアジャストですね、シート調整、ボタン一つでこの座席が前に行ったり後ろに下がったりしますけども、まあ、こういったところもモーター使われています。それからですね、この自動車の前のところを見ていただきますと、これ一番前のところにですねついているのが、これファンモーターといいまして、モーターの周りに羽がついていてですね、ちょうどこう扇風機のようにモーターが回転すると風が起こって、その風で冷却する、これファンモーターと呼んでますけども、そういったものがこういう自動車の中を冷やすために使われているということがありますね。まあ、こういったことで自動車もたくさんモーターが使われているということになります。それからニデックのソリューション事業ということで、モーターがもちろん我々事業の軸になるんですけども、モーターとそれからその応用製品をこういったところに供給しています。例えばですね、こう EV 充電器とかバッテリーエネルギー貯蔵ステーション、こういったのも特にですねモーターあまり関係ないんですけども、こういった製品も供給を行っております。 e コマース用のロボットシステム、これはロジスティックスの倉庫ですね。私たちのお客様は世界最大の e コマースのお客様になりますけども、そういった倉庫でこの棚を持ち上げて倉庫をですねこう動いて、人間のこうピッカーの前に棚を持ってくる、昔は人が歩いて物を取りに行っていたわけですけども、今はこうロボットがそれをやってる。でそこのロボットに私たちのモーターとかギアをこの今申し上げた世界最大の e コマースのお客様にほぼ独占的に私たちがこれを供給を行っております。ということで今の私たちの事業ポートフォリオのパイチャートになりますけども、2.2兆円、これが年間の昨年度の売上高の実績になります。2.2 兆円。昨年2023年にちょうど創業50周年を迎えました。1973年に私たち創業してますので、ちょうど昨年で50周年。で、50年で 2.2 兆円まで売上高来たということですね。これは日本企業なんか見ていただいても、非常にスピードの速い成長を今まで遂げてきたということに認識いただいたらいいかと思います。で、じゃあ、製品の事業ポートフォリオのを少しご説明させていただきますと、主に4つの事業がありまして、精密小型モーター、車載、これは自動車用のモーターですね。そして家電商業、産業用。その他製品グループというのは、これ主に機械になりますけども、それぞれの事業で大体、何をやっているかっていうことを少しここでご説明させていただきます。まず、この精密小型モーター、これ読んで字のごとく小さいモーターで、で私たちの素業になります。50年間ずっとやってきている事業。で主に IT 機器向け、パソコンとかサーバーとかですね、データセンター、それからスマートフォンとか、そういった IT 機器向けに使われる小型モーターを扱う事業。でこれが素業ですね。でですね、最近この数年、ニデック日本電産の名前を聞いていただくときに一番多かったのが、おそらく電気自動車用の駆動モーターシステム、英語で意訳すると言いますね。ここの話が一番多かったんじゃないかと思います。ただここのこの事業の売り上げっていうのはまだ数百億円ですね。全体が 2.2 兆円ですから、全体に対してまだ数パーセント、非常にビジネスの規模としてはまだ小さいんです。ただここに対する期待を非常にたくさんいただいてましたので、そういったことで、世間一般株式市場でもこの e-axする電気自動車用でニデックということで皆さんお名前を聞いていただくケースが非常に多かったのかなと思います。あとそれ以外に自動車用のモーターで私たちが有名なのがパワーステアリング用のモーターですね。この車のハンドル、ここに使われるモーターとか、ブレーキ用のモーターでは非常に高いシェア、グローバルでだいたい 40% のシェアを持っております。で次、家電商業産業ですけど、これも家電商業産業というともう本当にバクッと全部になっちゃうんですけどね、ここは 私たちが過去に主に海外で買収してきた企業の集合体になるんですね。もう売上高の利益もそうですけども約半分を占める非常に大きな事業体になってきております。そして最後その他製品グループ、ここだけがですね、他は全部モーターなんですけども、ここの事業だけ、機械、工作機械とかプレス機械とか、それからロボット用の減速機とか、そういった機械の扱う事業になります。これは私たちがモーターを社内で作るためにそういった機械が必要でしたので、その工作機械とかプレス機を作っている会社を買収して、そういったことでその技術を社内に取り込んで、その技術を使ってモーターを作った、こういったことでこの機械の事業を持っているということになります。もちろん社内だけで使うではなくて社外にも売っていこうということで、現在はこの機械の事業が約全体の 20% を占めるということになっております。ではニデックの強みということで、当社の強みを少しここでお伝えしていきたいんですけども、まず一つはトップシェアを誇る製品群ということで、いくつかここでご紹介しております。先ほどこのパワーステアリング用のモーター、自動車のハンドルに使われるモーターですね、これはもう世界トップ 40% のシェアを持っている。そして次もブレーキ、これも自動車用のモーターですけども、これもだいたい 30% から 40% シェアを持っております。で、家電ということでエアコン用のモーター、そして最後のですねパソコンのこのハードディスク用のモーター、こういったもの世界トップのシェアで、じゃあモーターの技術ってどういったものがあるんでしょうかということを、モーターまず一つは軽薄短小技術、モーターを小さくコンパクトに作る技術、これ私たち非常に自信持ってます。モーターが小さければ、さっき自動車なんかも100個から200個モーター使われてるんですよというふうにお伝えしましたけども、一つ一つのモーターが小さければ最終的なこの自動車の重さが軽くなりますので、これはもちろん燃費の向上につながります。そして一つモーターを小さく作るっていうことは、その分材料が少なくて済みますから、コストを低くするっていうことも可能になります。パソコンのモーターずっと50年作ってきてますから、で皆さん数年前のパソコン見ても、ちょっと大きいなって感じられることあると思うんですね。分厚くて。数年前でもそれぐらいですよ。で、パソコンってのはもう30年とか遡ると非常に大きくて重たかった。その時からもうどんどんどんどん小型化して軽くなっていったわけですけども、それ同じようにモーターも小型化が求められてきましたから、そういったことに我々ずっとこう対応してきた。で、この軽薄小短小モーターを小さく作る技術、非常に長けているということになります。そして、2つ目は低消費電力ですね。電気をあまり使わない。モーターというのは必ず電気を使って動きますから、電気をあまり使わないようにモーターを作るというのは、これも私たちがずっと頑張ってやってきていることになります。で、3つ目、低振動、低ノイズですね。モーターは必ずこう回転、物理的に回転しますので、必ず音が出たりとか振動したりするんですけども、これをもう最小で、最低限に留める。こういった技術、我々非常にモーター専業メーカーとして自信を持っているところになります。ニデックのこれまでということで、ご紹介していきたいんですけども、時価総額ですね。時価総額。95年3月末の時価総額を1とした場合、現在57倍の成長となっております。時価総額は 3.4 兆円。57倍っていうのは、過去30年でそれぐらい成長してたらいいんですけども、皆さん今一番気になられるのが、じゃあ、株価どうなるのっていうことだと思うんですよね。2021年に2つ目のトップをつけて、でその後ずっと下がって戻らない。これはですね、私たち2つ原因があるというふうに考えておりまして、1つは先ほどご紹介したこの後継者問題ですね。これがなかなか解決しないということがあっていう問題があった。これはですね、1つご紹介したように、この4月1日から新しい体制でやっていくと、こういったことを一旦道筋つけて発表しました。で、これをしっかりやっていくっていうことだというふうに認識しております。そして2つ目は、新規事業のこの電気自動車向けのビジネスですね。これが、なかなか この19年、まあ、20年に一つガーッと上がってますけども、まあ、ここはこの時テスラも上がったんですけどもね、まあ、電気自動車に対する期待がすごく大きくて、私たちにもその期待があってこう株価が上昇した、まあ、その期待に対するその実績をですねしっかりと出せていない、これがまあ2つの原因だというふうに考えております。まあ、これも両方2つの問題に対してしっかりと今後ですね目標をお示しして、まあ、有言実行でしっかりとやっていくしかないというふうに考えております。業績を少しご紹介しておきたいと思いますけども、営業利益の成長、これも95年3月末で比較すると、本年度この2023年もあと数週間で終わりますけども、本年度営業利益1800億円の見通しを出しておりますので、これを比較すると過去約30年で営業利益67倍の成長ということになります。で、株主総数、今ですね16万人の方に持っていただいております。まあ、今日もこうやってたくさんの方にですね貴重なお時間いただいて、話を聞いていただくのは非常にありがたいと思っております。まあ、いろんな会社さんあると思うんですけども、ニデック私たちはできればたくさんの方に持っていただきたいというふうに考えておりますので、ぜひですねこうやって継続してニデックを応援いただければ非常にありがたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。もう一つで、ね、この M&A っていうのも私たちのニデックにとって非常に重要な成長戦略で、特徴の一つだというふうに考えております。まあ、今までですね創業で50年、そのうち73件 M&A を行ってきております。まあ、一つ目はこのトリン社、これがですね1984年ですので創業から約10年経った頃にアメリカで初めての M&A を行っております。その頃もすでにパソコン向けのこのハードディスク用のモーターを供給しておりましたので、この冷却用のファンモーターですね、今もこのパソコンの中にこう冷却用のファンモーター、扇風機のようなモーターが入ってますですね、この中を冷やしてますけども、そのファンモーターを扱っている会社をアメリカで買収して1件目ですね、ハードディスクとこのファンモーターを一緒に供給する、そういったシナジーを狙ってやったのが、これが1件目。そしてバーッとやってってですね、最後昨年11月に完了している工作機械の事業を買収した、これが最後になります。まあ、私たちにとって初めての TOB で買収した企業、これがこの一番最後になります。で、私たちこの M&A やってきてですね、一度も失敗してませんというふうな、そういった強気なことをメッセージをお伝えしております。これ今までやってきた中で買収した資産の減損をですねやったことがない、そういったことで全て73件やってきているんですけども、一度も失敗してませんよということをお伝えしております。この M&A は非常に我々重要な成長戦略の一つですので、今後も継続していきたいということを考えております。でニデックのこれからということで、ここから少し今後の話をしていきたいと思います。モーターの、ね、需要が増える分野にもちろん我々はこの製品とか技術を投入していくわけですけども、じゃあどういった分野、どういった社会の課題があるでしょうか。一つはですね脱炭素ということで、このカーボンニュートラルという言葉がありますけども、出す CO2 と吸収する CO2 を同レベルにしようということですね。これ日本、アメリカ、欧州は2050年で、中国が2060年、インドが2070年にこのカーボンニュートラルの目標を出してますけども、そういった時に必要とされるのがこの車の電動化、電気自動車ですよね。で、電気自動車っていうのは必ずモーターを使って走ります。あれ、これ二輪車も今電動化進んでますので、二輪車のこのモーターも作ってます。それからですね、空飛ぶ車、これこの2025年の万博で飛ばすっていうふうに言われてますけども、この空飛ぶ車もエンジンではなくてモーターで飛ぶと、そこのその空飛ぶ車のモーターも開発を手掛けております。そして2つ目、省人化ということで、これ働く年齢の人口が少子高齢化で減っていますね。16歳から64歳のこの年齢の人口ですね、日本だけではなくて中国、アメリカ、欧州でも同じと、そういうことで今注目されているのがこのこういった共同ロボットに になりますけども、このロボットの関節の部分に使う減速器、それからモーターももちろん使います。そういったものを供給を行っておりますし、今設備投資をして今後来るこの需要に備えている段階になります。省電力化の波ということで、エコ家電ですね。これさっき我々のモーターの強みということでご紹介しましたけども、省エネにはこの電気をあまり使わない高効率のモーターを使っていただく一番近道ですね。こういったところにも製品を供給していく。そしてですね、デジタルデータ爆発の波とか、5G サーマルソリューション、ここはですね、皆さんあんまり私たちもまだお伝えしてないので、知らない部分だと思いますけども、この生成 AI が出てきてますよね。で、それね、生成 AI のこの使う GPU っていうのは、今までの CPU より何が違うかっていうと、熱がすっごい出るんです。3倍ぐらい出るらしいです。で、サーマルソリューションって、つまりこの冷却技術。で、このサーバー、今まで私たちもサーバーメーカーにファンモーター、さっきからお伝えしている冷却用のファンモーターを供給してるんですけども、もういよいよ風では冷え切れなくなっている。そこね、今何が起こってるかっていうと、風ではなくて水で冷やす。こういった技術が今入ってきてます。で、私たちこうモーターだからファンモーターだったんですけども、モーターちょっと関係ないんですけども、こう水で冷やすサーバー用の冷却ソリューションっていうのも今新しく開発してるんですね。で、ここっていうのは非常に今、その需要が来てます。生成 AI とかいう話でですね、だから非常に今後期待のできる、で今手掛けて一生懸命やっている、そういった事業になります。こうやってトータルですね、5つの大波と呼んでいますけども、こういったモーターの需要、私たちの技術が、製品とか技術が必要とされる、あとこういった分野に今後力を入れてさらに成長していきたいということを考えています。そういったことをしながら、私たちが中長期戦略ということで正式にお伝えしているのが2025年の4兆円の売上高ですね。そしてその後2030年には10兆円、これ夢になります。夢、目標になりますけども、そういった10兆円という大きな売上高を目指していきたいということを考えております。で、その4兆円、2025年あと2年ですけども、4兆円の内訳として、自動車用のモーター、そして家電商業産業用のモーター。ここをですね、成長2事業として力を入れて、特にここを伸ばしていきたいということを考えております。家電商業産業っていうのはもうすでに昨年、9000億来てます。目標の1兆円までは非常に近くなってます。で、自動車っていうのは昨年度5000億円の売上ですから、数年で倍に一応持っていきたいっていうような、そういった目標になります。じゃあ、その自動車用のモーターのところの新事業としてですね、少しご紹介していきたいんですけども、これ私たち2019年からやっている事業になります。E-Axle、電気自動車を走らせるためのメインの駆動モーターシステムですね。これは自動車を走らせるためのモーターと、そしてそのモーターを電子制御するためのインバータ。で、自動車の負荷とかスピードをコントロールするギア、この3つを1つにしたもの、これが E-Axle ということになります。で、この E-Axle を電気自動車にインストールすると、自動車が走り出します。つまり、ガソリン車でいうエンジンにあたる自動車を走らせるためのメインの駆動モーターシステムですね。これが E-Axle ということで、我々だけではなくて、自動車部品大手とか、自動車部品メーカーの大手とかですね、それから自動車メーカー自身が作られるケースも非常に今多いです。これを私たち2019年から新事業として行っております。これがですね、来年度、つまりこの4月1日から始まる新しい年度ですけども、この2024年に欧州で新しく量産を開始します。で、私たちのお客様はステランティスという自動車メーカーですね。フィアットクライスラーとプジョーシトロエンが合弁してできた自動車メーカーですけども、ここは販売台数で世界4位になります。そして電気自動車では昨年、テスラ、フォルクスワーゲンに次いで3番目のメーカーになりますけども、ここが私たちのお客様になります。 で、スタランティスとニデックで、合弁会社を作りまして、その合弁会社で、さっきご紹介した E アクセルを生産します。で、これをこのステランティスが出す電気自動車に供給するということになります。これが私たちのこのビジネスモデルですね。で、この2024年度は、そういったことで、ここで新しく生まれる売上高約1000億円を見通しております。この1000億円が新しくですね、新規に2024年に乗ってくるというような見通しになっております。ということで、もう一つ言っとかないといけないんですけども、ステランティス、この EV 戦略もすでに出しておりまして、2030年に500万台の電気自動車を、ね、年間出すって言ってる、それが彼らの中期計画になります。で、500万台のうち320万台が欧州なんですね。で、そこに対して、この我々のこの E アクセルを供給していくということになります。台数の話したんですけども、この24年度については、そのうち67万台、約70万台生産して出すということになります。67万台で売上高が1000億。これが2024年、それが見通している数字ということになっております。ということで、自動車のところちょっと少し話離れるんですけども、家電向けの、話がちょっとガラッと変わります。家電向け、これ冷蔵庫ですね。冷蔵庫省エネ非常に重要ですね。家庭の中でも、ほぼ唯一24時間動いている家電製品ということになります。ここにだからこそこの省エネというのは非常に重要なんですけども、ここにいくつかモーターが使われております。消費電力の比較ということで、我々が得意なのが DC モーターと呼ばれる方になりますけども、これが従来の AC モーターと比較すると、同じものを動かすにも約半分の電力で済ませることができるということになっています。そういったことで、我々のモーターをもう世界のあちこちでお使いいただくことがですね、世界の消費電力の削減に直接貢献することができます。なんとですね、世界で消費されている電力の約半分がモーターで消費されているんですね。だからもう本当に今申し上げた繰り返しになりますけども、我々が作っているこの電気効率のいい電気を使わないモーターをに置き換えていただくことで、それがもう直接世界の消費電力の削減につながる。だからもう CO2 を減らしてこの地球温暖化を止めていくぞっていう時にモーターはが一番貢献できるということになります。これをね、私たちもずっと過去からも言ってきていますし、これからも投資家さんに訴求していきたいということを考えております。ということで、最後のスライドになりますけども、配当金ですね。我々配当金に対する目標2つありまして、1つは配当成功 30% を目指すということです。それからもう1つはできれば増配毎年していきたいということを考えています。14年から見ていくと、ずっとですね、わずかですけども増配しておりまして、で、本年度、この3月で終わる本年度については、昨年比で5円増配の75円、1株当たり75円を予定しております。ということで、説明は以上とさせていただきます。どうもご清聴ありがとうございます。
本日はニデックのことがよくわかりました。ニデック IR セミナー、ご出演は証券コード6594、東証プライムニデック IR 部主幹でいらっしゃいます川村美和さんでした。皆さん盛大な拍手でお送りください。ニデック IR セミナー。この番組は証券コード6594、東証プライム上場、ニデックの IR 活動の一環としてお送りしました。